それでは定刻前ではございますがお揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第18条第1項の規定により委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは所管事務の調査に入ります。本日は執行部からの報告事項がありませんので、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。小野委員。
夏休みの居場所づくりについて教えていただきたいと思います。最終的に申し込みの人数っていうのはどのくらいになったのか、まず教えてください。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本事業については市全体で202人の申し込みがありました。内訳について申し上げますと、総合保健センターが122人、三郷支所が15人、群馬支所が40人、新町支所が6人、榛名支所が5人、吉井支所が14人となっております。以上でございます。
小野委員。
ありがとうございます。皆さんやっぱりニーズがあったんだなっていうふうに思いますけれども、この子どもたちは一日どんなふうに過ごしているのか、ちょっと子どもの様子を教えていただきたいんですが。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本事業の児童の過ごし方につきましては、各開設場所共通で朝9時から全体で朝礼ラジオ体操を行った後、1年生から3年生は45分、4年生から6年生は60分の自習時間を設け、夏休みの宿題などに取り組んでいます。昼食おやつの時間を除き、1日3回の自由遊びの時間がございますが、その自由遊びの時間は折り紙、紙飛行機、ボードゲーム等での遊びで、友達同士仲良く遊ぶ姿が見受けられます。またその他にも各会場で工夫をしておりまして、総合保健センターでは中央図書館への図書を借りに出かけたり、図書館多目的室で DVD 上映会を開催することで、児童のストレスがたまったり飽きたりしないような対応をしているところでございます。以上でございます。
小野委員。
はい、それぞれ工夫していただいているってことがよく分かりましたし、子どもが飽きないようにということで、本当にいろいろなところを皆さんご準備してくださって、始めてくださったんだなってことはよく分かります。ではそのスタッフ職員はどういう方がどのくらいの配置になっているのか、また充足具合っていうのがどうなっているのか、その辺も教えていただきたいと思います。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。各開設場所の職員配置について申し上げますと、教員席の市教育委員会職員や教員 OB の方1人を主任として配置し、それ以外の職員については市の正規職員や長寿会会員の方、教職課程の大学生のほか、学校現場で夏休みに勤務のない嘱託職員、臨時職員を各会場の利用人数に応じて4人から19人配置しております。主任につきましては1人当たりの勤務回数が平均で3回以上と多い傾向にありますが、それ以外の職につきましては多くの希望をいただき、児童の安全安心の観点からも十分な配置ができているところです。以上でございます。
小野委員。
はい、短い期間の中で本当にスタッフの方、主任さんも含めて確保していただいて、そこは本当にありがとうございます。で、今まだまさにやっている最中だと思うんですけれども、通ってきている子どもさんの声だったりとか、保護者の声だったりとか、対応に当たってくださっている職員の方のお声っていうのはしっかりこう吸い上げていただきたいなと思うんですけれども、その辺どうにお考えですか。
放課後児童クラブ支援課長。
はい、お答えいたします。本事業を利用された保護者からは、昨年は夏休み期間中仕事を休んでいたが、今年は休まなくてよくなったといった声や、長期休み中の預け先は限られていて、これまで困って、いた、本当にありがたいといった感謝の言葉をいただくことが多くございます。また児童からは、友達もできてここに来るのがとても楽しいといった声をいただいており、現時点では利用者からおおむね好評をいただいていると考えております。以上でございます。
小野委
員。はい、この事業が終わってから改めて総括なさって、で 今の、学童保育の中でそれぞれの学校で夏休みの対応がどうなるのかっていうのもこれからご検討されるんだと思うんですけれども、今回お寄せいただいた声をしっかりと聞いていただきながらそこに寄り添った形で来年度以降もいい形の夏休みの居場所を考えていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか、林委員。
7月7日の時ですかね、議員の方には連絡が来ました小学校、市内の全小学校の早朝の開門について、お伺いしたいんですけれども、現在考えている仕組みだとか、こういう考えに至った経過などを教えていただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。まず本事業の概要仕組みですけれども、令和8年度から市内全58小学校で朝7時から開門し、早く登校せざるを得ない子どもが校舎内に入れるようにいたします。開門や校舎の鍵を開けるのは公務員で、さらに開門後しばらくの間警備のために公務員が校門に立ち子どもたちの登校を見守ります。経緯でございますが、近年働き方が大きく変わり、特に共働き家庭や一人親家庭から仕事の関係で早朝に家を出なければならないが子どもを自宅に置いておけないので学校をもう少し早く開けてほしい旨の要望が寄せられております。またそういった家庭の子どもが校舎が開くまでの間やむを得ずに校舎外で待っている状況も一部生じているところです。そうしたことから朝7時から校舎を開け子どもたちが校舎に入れるようにいたしました。以上でございます。
配信。
そうですよね、私も旗振りというかそういうのをさせていただきながら実際7時半とかそのぐらいから玄関の前で待ってる子どもたちっていうのがたまにいるのをちょっと見ているところがあって、そういうところに対しての対応っていうのは大事かなというふうに思うんですけれども、公務員が開けるというような話になってますけれども、その公務員さんの勤務体系っていうのはどういう形になるんでしょうか。
教育総務課長。
はい、お答えいたします。公務員につきましては午前7時の開門や校舎の鍵を開けるために出勤する時間から防犯対策として登校する児童を校門前等で見守る時間までを時間外勤務とする、想定であり公務員の通常業務に支障が出ないようにしたいと考えております。以上でございます。
林委員。
はい、わかりました。時間外で対応するということですね。それから最近朝早くって言っても例えば地元の小学校なんか7時40分ぐらいに登校してきても教室に入った場合に意外と担任の先生方がもう教室の方にいて子どもたちがどういう状況なのかしっかり見てるというクラスもあったりするんですけれども、早朝から来ている児童が事故とか負傷とかそうした場合の取り扱い責任問題、最近結構うるさく言われているのでそのあたりはどのように考えているのか教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。まずは子どもたちが安全に過ごせるよう通常の生徒指導の中で校舎内での安全な過ごし方等について各学校の指導を一層充実させてまいります。また怪我等の場合はその時学校にいる公務員や管理職等が対応することを想定しております。以上でございます。
林委員。
わかりました。いる人でしっかり対応しながらやっていくということになってくるんだろうなというふうに考えてますけれども、あと実はこの話データでもらうより先に地元の校長先生からこうなりそうなんですけど話聞いてますかっていうふうにちょこっと言われた部分があって、その時の校長先生が一番心配してたのが普通の登校時間の子どもたちが、どうなるんだろうっていうのをすごく気にされてました。全体的にと要は うちの場合だと集団登校しているわけですけれども、集団登校の時間帯が前倒しになるんじゃないかっていうのを気にしてたんですけれども、そんなことはないんじゃないのっていう話はしてたんですが、この辺は今どういうふうに考えているのか教えていただければと思います。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。本事業の対象は保護者の仕事の都合により早く登校せざるを得ない子どもでございます。それ以外の対象の子ども以外の子どもは通常通り、これまで通りの登校時間と、なります。以上でございます。
林委員。
まあ、これは多分これからまだまだ詰めていかなくちゃいけないことかなというふうに思いますけれども、先ほど課長の方からお話ありました、要はせざるを得ない児童、ここの部分の把握もしくは利用するにあたってどう例えば学校側と情報連絡していくのか、その辺はどうなっているのか、今考えている部分があれば教えてください。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。今後各小学校ごとにアンケートや聞き取り等を行い、対象の子どもを把握していく予定でございます。以上でございます。
林委員。
まあ、ある程度ご家庭の状況とかを把握した上で、まあ、突発的な状況が生じた場合、その時は要相談というような形になるんだろうなというふうに思います。意外とまだまだ仕組みがはっきり決まってないところで全て説明できる段階ではないと思うんですけれども、意外と学校現場の人たち情報が決まってないから落ちてないっていうところもあるんで、不安に思われてる方も結構いらっしゃるなというふうに感じてますので、まあ実際は来年4月からどういうふうに始まるかっていうのがスタートしてみないとわからないところっていうのは多いかなというふうに思いますけども、ぜひとも決まったところから随時情報を出していくような形、これまでもやってらっしゃると思いますけど、その辺丁寧にやっていただければ大変ありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
他にありませんか。宮原委員。
と今の林議員の質問と合わせてなんですけども、今まで光が当たっていなかった学童期への支援が拡大されるということで肯定的に捉えているつもりなんですが、急に決まったりですとか、広報ですでに周知がされていて、保護者の方たちもいろいろな質問があると思いますので、いくつか質問確認をさせていただきたいんですけども、今保護者の仕事の都合による子のみというようなお話だったんですが、もう広報には午前7時に開門します全小学校をというふうに書かれていて、これからニーズ調査なりアンケート調査なりを行っていくということだったんですけども、学校ごとにその7時開門というのは絶対になるのか、それとも一番早く来る子が7時10分ですとか、そういうズレとかその学校ごとに時間が決まるのかということをお尋ねしたいのが一つと、例えば他市町村ではどこかの教室を使ってそういう子たちは一つの場所に集めてとかっていうやり方をしているところもあると思うんですが、本市ではどのようなモデルを現時点でが結構ですので考えているのか教えていただければと思います。
学校教育課長。
お答えいたします。先ほど申し上げましたように、今後各学校ごとにニーズについては把握をしてまいりますけれども、その学校の実情に応じて必ず7時の校舎を開けるということではなく、7時に来る子どもがいなければその学校の実情に応じて柔軟に対応していくという考え方でございます。もちろん年度の途中から7時という子どもが生じればそこにまた対応していくということで、もう1年間例えば7時15分って学校で決めたら7時15分ということではなくて、保護者の働き方が変わって7時に登校せざるを得ない子が、そういうお子さんがいれば7時に開けますという柔軟に対応していく予定でございます。それから、過ごし方等につきましてですけれども、まず本事業の考え方なんですけれども、本事業の考え方は現在各学校では登校時間が決められており、子どもたちは登校してから始業までの間学習の準備を行ったり自由に過ごしております。本事業におきましても、対象の子どもたちが朝7時から始業までの間校舎に入って過ごせるようにするというものであり、これまでの過ごし方の延長という考え方でございます。 はい、対象の子どもが7時に登校した後の過ごし方や居場所につきましては、学校規模や校舎の作りと学校ごとに実情が異なっておりますので、今後各学校で実情に応じて決めていく予定でございます。以上でございます。
宮原委員。
各学校の実情に合わせてということと、まあ、今まで通りの形で児童が朝来て教室で過ごすというようなモデルを考えていらっしゃるのかなということが分かりました。あとすいません、ニーズ調査はこれからというようなお話だったんですけども、確か今年の3月にも県が同様とは言いませんが、就学前の児童に対して調査などを行っていたと思うんですが、保育園決して7時開門のところが保育園でも全部じゃないしない数からすればというところがあるので、ニーズ調査とそちらとの連携などというのはありますか、もしくはデータ把握してたりとかしますでしょうか。
学校教育課長。
はい、お答えいたします。県の調査と何か連動してとか今連携してということは今は特にございません。今後については、必要があればということで考えております。はい、以上でございます。
宮原委員。
ありました、ありがとうございます。一つすいません、私の中で小一の壁の一番の、これ親に対する小一の壁ですけども、それは放課後であるというふうに思ってきて、学童に力を入れてきたつもりでいるんですけども、もう今回朝の時間を、特段 の見守りの方という形ではなく、児童が自由にということで学校を開放してくださるというような方針を取ったというふうに考えているんですが、今後放課後のそういった学校の教室の扱いとか使い方ということはこれまでの方針と変わりがないのか、それともこれから何かしらこの学童期を支えていただくというような形で、譲歩していただける部分があるのか、そのあたり何かあればどなたかお答えいただければと思うんですけども。
学校教育担当部長。
はい、お答えいたします。現在のところ放課後の学校利用につきましては、以前お話をした通り今のところは考えてはおりません。朝学校を開けて子どもたちを入れるというところからまず考え始めたところでございます。以上でございます。
宮原委員。
ぜひ今回公務員さんが施錠してくださるということで、今まで防犯上とか施錠の問題から放課後 の教室利用難しいというお話があったと思うんですけども、ぜひ放課後についてもその枠を少しずつ広げることをご検討いただければというふうに思います。学童期を支える全体的な計画が必要だというふうに思っておりますし、この委員会の所管ではないのでやりませんが、本来であれば保護者の働き方の在り方を社会全体で市役所の足元からでも始める必要があるというふうに思っておりますので、ぜひすべての子どもが親の働き方に関係なくよく過ごせるようにこれからもよろしくお願いいたします。以上になります。
他にありませんか。なければ以上で本日の教育福祉常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。